こんにちは。喫茶日本語へようこそ。このポッドキャストでは、漫画が好きな日本語教師が優しい日本語といつもの日本語で漫画についてお話ししています。皆さんの日本語の勉強に使ってもらえると嬉しいです。今日も夜明けの歌についてお話しします。夜明けの歌の概要については前回のポッドキャストで優しい日本語でお話ししておりますので、ぜひそちらも合わせてお聞きください。夜明けの歌という漫画なんですけれども、なんとまだウィキペディアがないみたいなんですよね。なのでちょっといろいろと調べたことをお話しします。はい、夜明けの歌は湯野一花なのかわからないですが、という方によって書かれたボーイズラブファンタジーの漫画です。2020年から連載されているんですが、連載されているのは電子コミック雑誌フロムレッドというところですね。そこで連載されています。漫画の単行本は全部で3巻まで出ています。そしてこの作品が作者の湯野一花さんにとって初めての商業デビューですかねの作品だそうです。そしてあとは私も知らなかったんですが、 BL アワードというのがあるそうで、2022年の BL アワード第1位になっている作品だそうです。はい、簡単にあらすじを説明しますと、このお話の舞台はある架空の島ですね。そしてその島には夜になると黒い海から化け物がやってきます。そしてその化け物と戦うことができるのはある選ばれた人たち、巫女のカンナギ様と呼ばれる人たちだけでした。そしてこの物語の主人公たちが住む村のカンナギ様はエルヴァ様という方なんですね。まあそのエルヴァ様が黒い海から来る化け物と戦ってくれるおかげで村の人たちは平穏に過ごすことができるんですけれども、この化け物と戦うことによって巫女の人たちは成長できなくなるし、呪いを受けるんですね。呪いを受けることによって手足が黒く変色していって、次第に動けなくなるというか、もう死んでしまうという呪いにかかっています。はい、でもまあね、その黒い海から出てきた化け物と戦うことができるのはそのカンナギ様たちだけなので、まあ、そういったところもあって、まあ、その制度があるんですが、それを知ったその島の村の少年ですね、アルトがそのエルヴァ様をそのカンナギ様という仕事から解放したいと願うようになるんですね。そしてそのためにアルトはエルヴァ様のもとに通い世話をするようになります。はい、そして初めはアルトがちっちゃい子供の時からこう世話をするようになるんですけど、8年かな経って、本来エルヴァ様、カンナギ様はその黒い海の呪いによって数年の命なんですが、アルトと暮らし始めたことによってエルヴァ様の寿命が延びる、そして回復傾向が見られるようになるというお話です。はい、そして BL 的な側面で言うと、そのカンナギ様は成長がすごく遅くなってしまうので、実年齢よりもはるかに見た目がね若く見えるんですね。というかもう止まってる、その黒い海と戦うようになってから成長がもう本当に遅くなっちゃうので、実年齢は26歳だけれども見た目は16、7に見える。でアルトの方は普通の人間なので、子供の時からカンナギ様にお仕えするようになるんですけど、初めはアルトが子供、エルヴァ様の方が年上に見えてるのが、その8年の間でエルヴァ様の成長が遅いもんだから、アルトがめちゃくちゃ成長して大きくなっちゃうみたいなところがあって、はい、 はじめはね、こう子供の時にこうエルファ様エルファ様って慕ってるアルトなんですけど、彼がその8年の時を経てめちゃくちゃ大きくなって、そのエルファ様よりもめちゃくちゃ大きい男性になってみたいな、はい、という見た目的なところもね、あの BL 要素としては大事な部分なんじゃないかなとは思うんですけれども、なんかね、そのまあ、それが、まあ、恋仲かどうかっていうのはとりあえず置いといて、ファンタジーとしてめちゃくちゃ面白いです。うん、私初めにこれを知ったのはツイッター私なんか漫画ばっかり見てるからなのか、ツイッターの広告漫画だらけなんですよねなのでそのツイッターで流れてくる漫画の広告で見たのが初めで、その数枚しかないような、はい、漫画でも、え、何これめちゃくちゃ面白そうと思って読み始めて、でもそのツイッター上の広告では BL っていう触れ込みだったんですけれども、漫画読んでみるとそんなに BL 要素って少ないなっていう感じで、普通にその黒い海から来る化け物は何なのか、そしてカンナギ様たちの存在、またカンナギ様を管理する団体は何者なのかみたいなミステリーでありファンタジー、あとはその主人公のエルバ様とアルトの人間関係みたいなところでめちゃくちゃめちゃくちゃ面白くって、なのでその BL 要素に関してはそこまで強く、そんな BL で押すような漫画なのかみたいな部分もあったり、まあ私がそんな BL めちゃくちゃ好きっていうわけではないからだとは思うんですけれども、うん、っていうところがあって、なのでその BL 自体にあんまり馴染みのない人が読んでもめちゃくちゃ面白いし、その恋愛漫画とかにおける恋愛ありきの話じゃないんですよね。あ、だそれかもしれない。私がそのラブコメとかその BL とか、まあ普通の恋愛漫画とかですけどにおいて、恋愛がないことには話が始まらないみたいな漫画あんまり好きじゃなくって、そうじゃなくって、そのベースの話がしっかりしてる中で恋愛要素が入ってくるっていうのがね、とっても面白いと思うので、まあ、それが BL だったっていう話なんですが、はい、めっちゃ話しちゃったけどそういうところがねすごく面白いので、ぜひ読んでほしいと思います。あのね、まあ、1巻2巻も全然面白いんですけど、話として3巻で、あ、こんな展開にみたいなところがあるので、ぜひ3巻まで、まあ多分ね1巻2巻読み始めたら読んじゃうと思います。なんかどんどんなんかいろんな謎があって、それがちょっとずつ分かっていったり、さらなる謎が呼び起こされたりで、はい、なのでね、うん、めちゃくちゃ面白いのでBL 漫画今まで読まなかったですっていう人も、恋愛漫画とか苦手ですっていう人も、普通に面白ファンタジーなのでぜひ読んでみてほしいなと思います。そしてね、この漫画 Wikipedia はないんですけど、なんか外国語ではめちゃ翻訳されてるみたいですね。なんだ、インスタグラムで調べると、ほんといろんな言語で多分あるんだと思いますが、私が分かった範囲だと、韓国語、イタリア語、ドイツ語、英語くらいかな。うん。いろんな言語で翻訳されてるみたいなので、もし興味がある方、ぜひ読んでほしい。絵もね、めちゃくちゃ美しいんですよ。本当に。何なんだろう。なんでこんなに、多分一部でめちゃくちゃ熱狂的なファンがついてて、めちゃくちゃ盛り上がってる作品だと思うんですけど、一般的にはあんまり知られてないのかなっていう感じで、情報とかもね、めちゃくちゃ少ないんですが、はい。ぜひ興味がある方、ここから BL に入るっていうのもありだと。私はこれを読んで結構いろんな BL 漫画を読むようになったかなと思います。うん、なんか恋愛ありきじゃないっていうのがね、やっぱり良いです。なので、それがこう総合的にファンタジーをもろって思ってたら、 そのヒューマンドラマ的なあの恋愛部分がね、恋愛要素が入ってくるとさらに面白いという感じなので、ぜひ興味がある方読んでほしいなと思います。喫茶日本語は毎週日曜日と水曜日に新しいエピソードをアップしています。ぜひフォローして聞いてください。また喫茶日本語のインスタグラムとホームページがあります。ホームページではポッドキャストのスクリプトを公開しています。皆さんの日本語の勉強に使ってもらえると嬉しいです。 URL は概要欄、プロフィール欄にありますので、ぜひチェックしてみてください。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。